はようございます。よくいらっしゃいました。今日は伊藤さんの証、あるいはハンドベルの演奏などがありまして、いつもより少し時間が押しておりますけれども、年に一度の平和記念礼拝ということで、皆さんと共に平和への思いを持ちながら礼拝できることを感謝いたしております。先週は熊本の方にですね、ボランティアというかちょっとお手伝いに行ってまいりました。短い現地レポートも見ていただいたと思いますけれども、まだ何もと言っていいぐらい復興していないということがよく分かりました。熊本市内ブルーシートだらけです。屋根の修理を頼んでも何年先になるかわからないという様子です、状態です。で、今月からようやく行政による壊れた家の撤去が始まったということですけれども、今申し込んでも3年後だそうです。それだけも業者がいないということと、壊れた家屋が多いので、本当これからどれだけ時間がかかるんだろうなという感じでした。いまだに5000人ぐらいの方が避難所で暮らしていらっしゃる、体育館などの避難所で暮らしていらっしゃって、仮設住宅がようやくできておりましたけども、もともと住んでおられたところからはかなり離れたところで、周りに何もない、工業団地みたいなところにできてますもんですから、お店も何もなくてですね、随分ご不自由されるんじゃないかなということも思いましたが、そこも抽選なので、まだまだ、全ての人が仮設住宅にさえ入れないという状況です。九州キリスト災害支援センターというですね、教会が、いくつかの教会が、中心となってボランティアの活動をしております。土砂災害の時に、スマイル館でやりました。私1ヶ月間ボランティアやりましたけども、その九州キリスト災害支援センターは立ち上がって3ヶ月ボランティアを続けておりますけれども、まだまだ助けは必要なようですが、でもボランティアを受け入れて派遣するというだけでも大変なので、その地元の牧師たちやクリスチャンの方々も大変ご苦労されておられました。私もまたチャンスがあったらお手伝いに行きたいなと思っておりますが、熊本の方はものすごく忍耐強いし、文句を言わないらしいです。助けてほしいけれども、他にも困ってるところはあるんだから、後にしてくれと。かっこいいなと思いましたね。リベカちゃんね。そんな気概をね感じましたね。だからといってね、何もしないというわけにもいきませんので、これからも助けの手を差し伸べていかなければならないなと、つくづく思った4日間でした。皆さんのお祈りを感謝いたします。わずかですが、お土産を買ってきました。くまモンのクッキーです。食べずに飾って熊本のことを覚えていただければと思います。食べていただいても結構ですけども、さて今日はですね、世界のチェンジということで、今日は平和のことを考えながらの礼拝なんですけれども、今から3000年近く前にですね、イスラエルのイザヤという預言者が世界の終わりに本当の平和がやってくるということを予言いたしました。考えてみると、彼の言葉がこうして今世界中で読まれているということ自体、大変不思議なことです。パレスチナの、それこそ場所がどこにあるかさえわからないようなところの1階のおじさんが叫んだことがですね、世界中の人たちの希望の言葉になっているというのは本当に不思議な気がいたしますけれども、そのイザヤ書の2章1節から5節をですね、有名なところですけれども、お読みしたいと思います。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて幻に見たこと、 終わりの日に、終わりの日にって週末のことですね、世界の終わり、終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。国々はこぞって大河のようにそこに向かい、多くの民が来て言う。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。ヤコブの家よ、主の光の中を歩もう。今もちょっと言いましたけれども、この言葉は紀元前8世紀、南ユダ王国の王宮に仕えておりました預言者イザヤの言葉であります。その言葉をが記録されて、そして聖書となって、今こうして世界中で読まれておりますから、ああこういうことがやがて起こっても不思議はないなと思いますけれども、当時の人たちからしてみれば、何をバカなことを言ってるというか、荒唐無稽な、そんな世界がとか終わりがとか、ことを言ったって、で当時の人たちにとっては何も分からなかったと思うんですね。でも今私たちがこの言葉を読むとですね、本当にこの言葉に実現してほしいというか、あるいはこの言葉が実現してもおかしくない状況に回るんだということを感じるわけですね。終わりの日というのは世界の終わりのことです。さっきも言いましたが、この小さな国の名もなき預言者がですね、世界の終わりについて預言しているんです。それ自体大変不思議なことです。でも神様は彼の言葉がやがて記録され、そして世界中で読まれるということをもうこの時点でご存知であったからこそ彼に託したんだと思うんです。それはとても不思議なことだと思いませんか。私がここで何か叫んでもですね、おそらく3000年後に私の言葉を誰かが読むとはとても思えません。でも同じことが起こってるんですね。しかもその言葉が今とてもリアリティを持って我々に響いてくるわけです。で、この予言の中心はこの世界は終わるということです。この世界は終わるんだ。この世界を始められた方がこの世界を終わらせる。でも終わると言っても全てをなくすというふうには書いてありません。人間が作り出し、壊してしまった、あるいは混乱させてしまった、この人間の作り出した世界というものを一旦神様が終わらせられるんだ、そう言っているわけですね。そして終わりの日にまず起こることは、誰が本当の神であるかということが明らかになるということです。主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。国々はこぞって大河のようにそこに向かう。キリスト教は他の宗教を認めない、排他的な宗教だとよく言われますけれども、もし神がおられるとするならば、神は唯一でなければなりません。そしてその唯一の神がこの全世界を創造したと考えることは、誰が考えても自然なことです。日本人は信仰というよりも信心を大切にするんですね。イワシの頭も信心からですから、何でもいいからそれを信じることによって、そこに意味があるというか、価値があるというか、信心に意味があるというんですね。だから山はどこから登っても頂上は一緒だというわけです。でも聖書はそう言っておりません。聖書は神は唯一であって、信心ではなくて その神を信じ恐れ従うことが大切なんだと言ってるんですね。でそのことが世界の終わりに明らかになると言っているわけです。世界中の国々がこぞって大河のようにそこに向かうとあります。世界の国々の人々がこの主なる神を礼拝するために集まってくる。本当の神が誰であるかということが分かって、その主なるその神だけを礼拝する時がやってくると言ってるわけです。また世界中の人々がその主なる神の教えにを学び従うようになります。今いろんな宗教がありいろんな教えがありますけれども、それこそ先ほどの信心と同じ考え方で、まあ、何でも学べばいい、何でもそれに従えばいい、そのことが重要なのだと考えますけれども、もし唯一絶対の神がおられるとするならば、その神の教え以外に学ぶべきものはないはずなんですね。それぞれが違う教えを信じているからこそ混乱が起こるわけで、この世界の終わりには全ての人々が主の山に登り、ヤコブの神の家に行き、そしてその主に道を示していただいて、その道を歩もうというであろうと、皆が同じ道を歩んでいくようになると言っているわけです。でもこの、まあ、くどいようですけど、この話は紀元前8世紀のイスラエルの小さな国での預言者が言っている言葉なんですね。だ当時の人たちからしてみれば、何をバカなことを言ってるんだと、今自分たちはもう大国に滅ぼされそうになっていて、風前の灯火だったんです。この時ですね、もういつ潰されてもおかしくないような状況だったんです。南ユダ王国なんてですね、多分広島県よりちょっと大きいぐらいですよ。それなのにそこにいた預言者はですね、やがてこの世界は終わって、世界中の国々が私たちの信じているこの神を礼拝しに来るんだと預言してるんですね。大した勇気だと思います。でも今その言葉がこうして世界で読まれているんですね。そして一番大切なことは、この終わりの日に争いは裁かれ、そして国がなくなるということですね。争いは裁かれるんだ、主は国々の争いを裁き多くの民を戒められるとあります。国々の争いを裁くんだ、国々の争いが終わらないですね。先ほども伊藤さんの話にありましたが、この世界の歴史は戦いの歴史です。もうもちろん諦めているわけではありませんけれども、人間の力では国と国の争いを収めることはおそらく不可能でしょう。この世界をお作りになった唯一絶対の神だけが争いをやめさせることができる。でもじゃあキリスト教の国は裁かれないのかというと、決してそういうことではないと思います。キリスト教国であろうと仏教国であろうとイスラム教国であろうと、戦いをした国はみんな裁かれる、みんな戒められるんですね。でも考えてみると、争いの戦争の原因は国にあるんですね。この後も国々という言葉が出てくるんですけれども、まだ紀元前8世紀はそれほどまだ国という意識はありません。どこも国境という考え方もない時代にですね、その時代にこの国と国の争いっていうことが描かれていくんですね。将来そういうことになるということを神様はここで語られているわけですけれども、国は国に向かって剣を上げなくなると。そもそもこの地球に国境はありません。国境はありませんっていうか、今もないんですけどね。だけどもそれは勝手にそれぞれがこう作って線を引いてるんですね。小学校の時に、2人1組の机だった、小学校1年生入った時ですね。でその消しゴムが真ん中から出たかとか出ないかとかっていうんで、隣の子と喧嘩した記憶がありますね。ここまでは僕の領土だ、いやちょっと出た、 鉛筆が転がったとかですね、そういうことはあるでしょう。まあ、人間はやっぱり自分の領土だとか領地だとかって思うとですね、争いたくなるんですね。そもそも神様がこの世界を作りになった時には国境なんかなかったんですから、国なんかなかったんですから、国益なんて言葉はですね、最も憎んべき言葉ですね。それぞれの国がそれぞれの利益を求めたら当然争いが起こるし、当然戦いが起こる。宗教と宗教の間で戦いが起こってるんじゃないんですね。国と国、民族と民族の利益の争いの背後に、あるいはそれを、援助したり支援したり、あるいは助長したりするために宗教が使われているだけなんです。そもそもは人間の欲が争いを生んでいるんです。しかしその争いは世界の終わりの時になくなるんです。面白いことが書いてあります。彼らは剣を打ち直して隙とし、槍を打ち直して鎌とする。これは旧約聖書の時代、パレスチナでは普通に行われていたことなんです。金属が珍しかった時代ですから、戦争の時にと、そして戦争じゃない時と形を変えて使ったんですね。でこの上にあるのは、ブロンズのパレスチナから出てきた剣なんです。こういうあの弓をのような形をした剣を使ってたんですけども、あれをちょっと直すとですね、隙になるんです。であれを馬に引かせて土を耕して、で戦いになるとまたこう叩いて剣にして、終わったらまたこう、で槍と鎌ですね、そっくりです。槍の穂先を曲げると鎌になるんです。で、あ、敵来たと思ったらこう伸ばしてこう、これをやあの行ったり来たりしてた。世界の終わりには武器はなくなる。核兵器ももちろんありません。毎年何百兆というお金が武器に使われてるんです。愚かなことです。それだけではありません。戦いを学ばないと書いてあるんですね。もはや戦いを学ばなくなる。もはや戦うことを学ばない。スタディウォーノーモアというですね、有名な英語の賛美歌にありますけれども、もはや戦うことを学ばない。考えてみたら私たちは戦いを学ばされてるんですね。戦いを学ばされてるんです。国境があるんだよ、ここは私たちのものなんだよ、向こうが悪いんだよ、あんなことをしたんだよ、こんなことをしたんだよ。愚かです。実に愚かです。どこまで遡ればいいのかってですね。でもこの終わりの時にはもはや戦うことを学ばない。戦い方を学ばないというだけではなくて、お互いに憎しみ合い、戦いのもとになることを学ばなくなるんです。すべてヤコブの光を、主の光の中を歩もうと最後にイザヤは叫んでるんですね。みんな主の光の中を歩もう。世界の辺境の小さな広島県ぐらいの何十万人かの民族に、主の光を世界で歩もうって言ってるんですけど、まあ聞いた人は何も分からなかったと思いますね。でもこれはやがて全て明らかになる。世界中の人が真理を知るようになるから、その真理の光の中を今は理解されなくても、バカにされても、分からなくても歩んでいこうじゃないか。そのメッセージは今も私たちに向けられているんですね。光の中を歩もうじゃないか。隠れて、あるいは自分たちの力や武器を振りかざして戦うんではなくて、みんなでこの明るい光の中を歩んでいこうじゃないかとイザヤは最後に叫んでいるんです。世界のチェンジ、それは終末です。本当のチェンジはこの世界が終わる時に来ます。いつ来るかは誰にも分かりません。もういつ来てもおかしくない時に私たちは生きています。この世界を創造された神がこの世界を終わらせます。人間が破壊し混乱させたこの世界は神によって終わり、もう一度本当の秩序と本当の平和が この世界を支配します。武器はなくなり、戦いを学ばなくなる。すべての人が創造主を共に礼拝する時が来ます。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日は平和記念礼拝ということで、共に平和について考え祈り、そして聖書の御言葉から学びました。人間は愚かで罪深く幼く弱い生き物です。互いに互いの利益を求めて殺し合い続けています。これだけ科学が進み、さまざまな領域で学習が進み研究が進んだとしても、この戦争の歴史は止まらない。神様、あなたが終わらせるその時が目前に迫っていると思います。どうぞこの国を憐れみ、この世界を憐れみ、人類を憐れんでくださって、願わくばこれ以上大きな殺し合いが起こる前に、神様、この世界の歴史を終わらせてください。そしてあなたの願われる本当の秩序と平和がこの世界を支配いたしますように。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。